前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年も年の瀬迫ってまいりましたが、前向きの議会劇場恒例の年末開講ということで、プロデューサーの平東生さんと20分お送りしたいと思います。はい、東生さんよろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いします。年に1回、ね、聞き手としてやってくるゲストの聞き手っていうのはこの番組で始めたんですけど、うん、他でも最近やってんの。
あ、そうなんですか。
そうククルさんって、うんうんうん、あるでしょ、子供の居場所の方ね、はいはい、での子供たちが番組やってんですけど、ね、ここで
いい番組してますね。
そうそれで、うん、いや、たまには自分たちのこと喋りたいんだと、ね、子供たちが言って、じゃあどうしようつって、うん、ゲストの聞き手がいるらしいって言って、僕のところに話が来て、それで撮ったの。それでね、聞き手をするっていうんで、これが縁があって、そのままこの前不登校のフォーラムとかをね、うん、一緒にやったり、当事者3人いて、不登校のことを社会課題として語るっていうパネルディスカッション、8人ぐらいいたんですけど、そのうち3人が不登校。
なるほど。
やってきてね。あ、だからこの番組のおかげですよ。ゲストの聞き手ね。
いやいや、ありがとうございます。こういった形で貢献できてたら幸いなので、はい、私もその活動をすごく注目していて、うんうん、そのうちマニフェスト大賞を取ってほしいなと思ってですね。
うん、なるほどね。あれは、そう。子供ってね、子供として扱われるっていうことだけではなくて、権利の中にはね、普通の社会参画とかが、うん、はい、必要だっていうのが、まあ、最近のトレンドなわけですよ。だから、普通にラジオに出て、自分たちの思うことをちゃんとアクセスすると、うん、ね、発表するということって、まあ、普通のことなんだけど、ね、まあ、ちょっと最先端ですよね。
うん、はい、そうですね。まあ、子供の権利条例。うん、多分今ね、うん、県議会でパブリックコメントとか出たりとかして、うん、注目されてると思いますけど、私どもの無所属の会も、はい、会派、としてね、
那覇が最初にやらなくちゃ
推進をして、うん、この間代表質問でも取り上げたところなんですけどね、うんうんうん、ちょっとやっぱり本来はこの県全体の問題でもあるから、県
確かに、まあ、まあ国全体とも言えますし、
そうそう、だから本当は国がね、うんうん、基本法なり作るのが筋ですよ、
うん、本来ね、うん、
まずはちょっと県の動向見ながら、はい、もこんな時ばっかりね、県の動向見ながらって言ってね、いつもネットプランナーですとか言ってるくせに、
そう。いや、だから、ね、まあ、できる範囲で、うん、まあ、しっかり、子どもの権利のことはやったらいいんじゃないかな、と思うんですよ。
まあね、ちょっと組み立て積み上げをしていきたいと思います。
ぜひね、市民参加の議論が、これは向いてると思うので。
そうですよね、子どもの声も聞きながら。う
ん、はい、すみませんね、脱線ばっかりで、
今年なんですけども、はい、
どうでした？
私、うん、散々な一年でございましたよ。
すごくね、放送でも散々でしたって言ってるんですか？
そうですよ、すごい忙しかった、うん、まあ、いい経験させてもらってっていうのはあるんですけども、今年はね、まずね、前半、にパソコンが壊れた、
うん、
で、プリンターは2台壊れまして。
2台持ってたんだ。
2台。あ、いや、はい、お仕事用で、まあ、これ、自腹でやってるんですけども、はい、開発室でも必要なので、ちょっと持ち込んで、うんうんうん、で、それで、まあ、自分でお金払って作ってたんですけど、うん、それで2台壊れてですね、マウスも壊れたんですよ。うん、
こういう時って重なりますよね。
クーラーも。クーラー、
うん、重なる重なる。
いくらかかったんだろうっていう。
そう、壊れるときはいろんなもんが同時に壊れるんだよね。
だから自分の代わりにとかいろいろ言われるじゃないですか。うん、
大丈夫です。迷信ですから。
はい、はい。こういったこともありました。うん、で、まあね、沖縄全体としては首里城の洋室もありましたし。
いや、あれは大変でした。僕らね、首里ですから。今、基金作りましたよ。
ああ、
うんうん、
全国の皆さんから早速、
そう。
全国の皆さん
も
ね、台風被害大変な中ですよ。
ガバメントクラウドファンディング、今まで、まあ、ちょっと悪口また言っていいですか、散々いろんなところにガバメントクラウドファンディングこれか来るからやった方がいいよって言ったの、うん、めんどくさいと、うん、1ミリも動かなかったんですけど、首里城でね、
これを機に
やすやすと乗り越えて、
これを機にいろいろとやってくれるんじゃないでしょうかね、
新しい、だから、うん、まあ、 それ残念なことだったけど、これをきっかけに、まあ、あ、こういうこともできるんだっていうことは、市にとっても自信になったんじゃないかと思ってね、これもまあ、なんていうのかな、怪我の功名というか、いろいろなことを首里城は、また与えてくれたってことですよ。
そうですね、身を挺してね。
そうですそうです。
で、まあ、だからその前に、うん、まあ、私もあの長年お世話になっているヨナバルの綱引きの綱、うんうんうん、でそして那覇の大綱、うんうん、もう切れちゃった。
そうですね。そうだ。
アクシデントもありました
よ。本当だ。うん、はあ、まあ、散々って言うけど、まあ、パソコン壊れたっていうのと、あの、綱が切れたっていうことと、まあ、首里城の問題あるけど、別に、前みきさんが大変だったっていうか、
いや、まあ、だって、あの、物壊れたら大変ですよ。うん、出費も大変だし。
はい、いや、ただ、あの、ありが
たい、一面ではありがたくないことに忙しかったんです。いろいろな、あの、お世話になっている、うん、まあ、政治関係の学会とかでの報告が、うんうんうん、あの、今までお話ししたことがない基地問題の登壇をさせてもらったりですね。
いいじゃないですか。
なんといってもマニフェスト大賞です、うんうんうん、実行委員長もあの、12月いっぱいで私はおりますけども、
お疲れ様でした。
2年目ね、うん、第14回マニフェスト大賞、うんうんうん、過去最高の2619件の応募いただきまして、
うん、やっぱねちゃんと注目してもらったんだ、
う
ん、
はい、もう北海道にも足を運びですね、うん、北海道新聞にも乗りですね、うん、はい、
そうね、結構アウトリーチ活動してますよね、これ。
そうなんです、今年は多くて、うん、でなかなか本当に市民の皆さんに申し訳ないな、うんうん、寄り添えてない部分もあるなと感じたところなんですが、これをね必ずやまた還元をしていきたいなとは思っているんですけども、
う
ん、
そうね、こういうこともマニフェストというか、あの、施策の一つなんだよっていうことをみんなに自覚してもらって応募してもらうと、
施策本位の、うん、選挙や政治というので、うん、みんなが競うように、うん、まあ、いいアイデアパクリ、うん、ね、あの、よくしていくっていう、ね。
だから、ここでの企画が、ちゃんと、いい意味でですよ、ちゃんとすぐパクれるような、
うん、
TTP、そうそう、はい、パクれるような、
ね、はい、
なんて言うんでしょうね、仕組み、だから企画書とか、うん、事業計画書とか、うんうん、あの予算書とかね、あのがちゃんと参照できるようにまたさらになってるとパクりやすいじゃないですか、うんうんうんうん、だからいい意味でこうどんどんコピーできるような仕組みに入っていけるとまたいいですよね、
うん、まあ、実際その11月の授賞式六本木アカデミーヒルズであるんですけど、その前日 の、 あのプレゼン研修大会では詳しい内容も聞けますし、質問もできると。で、まあ、ネットでもあの情報公開してますので、
そう、ね、隠すんじゃなくてどんどん公開して、
あとあれですよね、もうしょっちゅう言われてるんですけど、沖縄でそういった研修会をね、うん、開いて、まあ、沖縄からも受賞した方々、
うん、そうね、あ、うちの円卓会議もね、お世話になったし、どっか FM 小座だっけ、はい、小座もね、うん、出してましたよね、
捕獲等はですね、うんうんうん、共有しながらまた県外の事例もどんどん、うんうん、あのミックスさせていくっていうこともやらないといけ、本当はいけるぞ、来年は頑張りたいと思いますけども、うんうんうん、今年はですね、残念ながらノミネート、どまり沖縄から
なんです、
石垣市 の、 あの住民投票の方で、はい、若い方々が頑張ってますよね。
ああ、そうか、そうか。
ノミネートまで行ったんですよ。
うん、
で、あの、やっぱりあれ何が素晴らしいか、まあ、もちろんその、自衛隊の配備、まあ、今もね、はい、今回この間もちょっと市議会で自治基本条例の話がありました。
あれ結局否決にはなったっていう話。
そう。うん、
大変だね、まあ、この話だけで番組終わっちゃいますよ。
だからさらっと言いますと、あのその取り組みの中でね、評価されたのは、うん、やっぱりその賛成の人も反対の人も一緒になって、そもそも、うん、あの住民投票ってどういったことなんだろう、議会ってどういったことなんだろうっていうシステムを、その音楽や、あの街頭活動もさることながら、はい、ラジオを使ってね、あの一から積み上げていったという、そのプロセスがね、うん、
なるほど。いや、自治基本条例も同じプロセスで、もう一回、
あれは
ね、
もう一回やった方がいい。ヒヤヒヤしましたよ、あれ、うんうん。うん。やっぱりその、いろいろな立場、うん、考え方がある、うん、というのは当たり前のことで、うんうんうん、だけどその、あの、民主主義を保障するような、うん、あの、自治基本条例というのを、うん、あの、簡単に否定してしまうのは良くないです。
本当ですね。うん、理念法だから、効果がないみたいなものって、じゃあ別にそのままでも良くないって、ちょっと思ったりもしました。
ね、これだけで、はい、あの2時間になってしまうので、これはやめましょう、ね。
やめときましょう。
はい。うん、ということで、まあ、かなり忙しく
て。全然散々じゃないですね、聞いてみると。
忙しくてですね、いろいろなことをさせていただいたっていうのはね、うんうんうん、ありがたいと思ってますが、あの、なかなか回すの大変でした。
うん、
はい。
なるほどね、
遅れがちでね、
はいはい、那覇市でのお仕事というか、まあ、まあ質問から、ね、あの施策に関わったことっていうのはどうでした？
那覇市で、市議会もその早稲田大学のマニフェスト研究所の議会改革度ランキングが、うん、あの1788議会中20位まで、
うん、
まあ、ランクは ね上がったんですけど、うんうん、でもこれはあのトップランナーと この第二集団との距離っていうのはすごい遠いんですよ。
20位っていうのは第二集団なんですか？
そうそうそう、あのトップの10位ぐらいはあんまり変わらないんです。でところがその、だからちょっと頑張ると前回44位だったからぐんと上が
ランクアップする
なんだけど、ちょっと気を抜くとすぐ下がるんです。
あ、なるほど。
なので、ちょっとまだちょっと自覚は足りないんですけど、やっぱりその、もうこのちょっと頑張れば上がってきたっていうところなので、これからっていうのは本当に、地道なというか、
うん、
あのきめ細やかなあの議会機能を発揮するという、まあ、
この順位がどういう、うん、あのパラメーターというか、うん、でよって評価をされていて、うん、でそれでこういうこうこうここが上がったからこの順位が上がったんだよということを議員さんたちが自覚していれば大丈夫な気がする
んで。そうですよね。自覚してるのがよくわかんないですけども、あの、まあ、私自身も含めてですよ、はい、あの、まあ、大きく分けて3つの評価があるわけですね。うんうん、1つはまあ住民参加、うん、議会報告会とか、直接意見を聞く機会をどれだけ設けているのかということで、はい、で、もう1つは、情報公開ですよね。う
ん
う
ん、なるほど。これが一応三本柱としてあるんですね。
う
ん、は
い、で、もう一つが、機能強化。で、まあ、条例を作ったり、まあ、政策実現能力を高めるために、うん、まあ、議会としてもね、うんうんうん、あの、いろいろ専門的知見の活用をどれだけしているのかとか、うん、なるほど、そういった、あの、まあ、大きく分けて三つの柱がありますけども、うん、はい。あの、議会事務局の頑張りによるところも大きいんです。まあ、これはあのおいおいなんですけど、まあ、なかなかあの根強い課題もある中で、
はい、
はい、と思っています。
そうね、まあ、ね、20位ったら大したもんです
よ。そうなんですよ。それで視察も増えてですね、あの那覇市議会に。
だけどみんなが自覚してなかったらいいとこ言えないから、それで視察来ても、
そうなんです、
ね、どれがセールスポイントとか言えなくないですか？
この辺は、まあ、あの視察対応を今までは推進議会改革推進会議のメンバーでやっていて、で私があの、まあ、8月に組織改編の前、あの座長補佐をやってたんですけど、その頃は私を軸に回していました、はい、
自分のだって売りもね、言えなくて視察受け入れるってちょっと考えにくいなと思って、
うん、それで、これからは視察も増えたので、うん、議員全員で対応しようということでですね、ローテーションでやろうっていう、まあ、非常にあの、まあ、にあの自分たちも勉強になるし、うん、誇りも持てるのでいいかなと思うんですが、はい、まあ、そういった展開
ちょっと聞いていいですか？じゃあ視察来ました、うん、議員さん何人かでお相手しますって言った時、はい、ここがいいんですよ那覇市はっていう、あ、議会ね、議会、うん、いいんですよって言ったらなんて答えてもらってるんですか？議員さんたち、那覇市の受け入れる議員さん、
うん、
那覇市議会議員が受け入れの時に、はい、まあ、アテンドするというか、うん、ホストになるというかね、うん、って言った時に那覇市はここがいいんですよ、議会はここがいいんですよっていうのは、うん、なんてみんな答えてるんですか？
一番いいのは議場ですよ、う
ん、あ、議場箱じゃ
ない。いやいや、でもね、あの、縄跳びを表すじゃないですけども、うんうん、あのお褒めいただいたことがあります。議場は一番 あの自慢ですね、円形でガラス張りの議場ですよね、うん、
円形でガラス張り、
うん、あの、あれです、あの、あ、大体もう台本組まれてるんです、うんうんうんうん、あのこっちはもうすぐ口頭で話をしますけど、はい、これは那覇市議会に限らないと思うんですけど、うんうんうん、あのいい点としては、うん、あの発言回数が多い、まあ、あのみんな毎回ほとんどの議員が質問しますよ ね、
なるほどね、
県外ではあのそうある話では、
うんうんうん、
まあ、内容はさておき、
うん、
よく言われるのがですね、そうそうそう、質問 あの回数じゃなくて議員間投票どれだけしたかで測るべきだとよく言われるんですけども、うんうん、まあ、でもとにかくそういうみんなちゃんと発言をする、うん、それはそういい点だと、うん、それ立法院の歴史、
なるほどね、そこがその DNA がどっかに、
うん、ね、
はい、いいことだ、
うん、で、かたややっぱり悪いところ、
うん、
これを改善しないとっていうのはあの捕獲の対立が激しいっていうところで、うんうん、合意形成がなかなかうまくいかない。
そうね、これはまあ沖縄、沖縄の伝統というかね、議会の伝統的な、
捕獲というより あの市長派反市長派という、
う
んうん、あの
今はそうかもしれない
ですね、地方議会としては、うん、あってはならないと、うん、本来ないはずの、うん、もう鍵かっこつきの与野党対立型っていうのが、うん、本当は反対なんだけど、うち市長派だから反対しないとか、うんうんうん、あのもう機能不全を起こさせているような文化っていうのは、これ基地問題に起因しているところも強いかなと。そうね、
基地問題じゃないことも、うん、これ
そうなんですよ、
あの意思決定の一つのなんかね、材料になってね、軸になってる、ね、
その市民会館の問題も基地問題を軸にですね、
ちょっとそれ奇妙ですね、旗から見ると。
それをね、乗り越えられればすごいいい機会になると思います、うん、はい。で、今年は、まあ、政策的にはあの、まあ、ちょっと私いつも地味な、うん、これちょっと流しますけど、
はい、
あの財政改革の中で、うん、やっぱり皆さんに分かりやすいものをということで、うん、学校給食費の、うん、公開計画というのの提案をしました、う
ん、
まあ、あの那覇市の給食費というのはだいたい11億円弱あるんです、うん、これが私会計になっていて、はい、まあ、不透明、
うんうんうん、
ただより透明化を進めるためにも、まあ、公開計画って大事なんですけど、うん、公開経過するとですね、政策的な
その先にね、どういう世界があるのかって話ですね、
政策的な意図が反映されやす、うん、させやすいですね、はい、で例えばちょっと給食費無償化は難しいけど、はい、少し保護者の負担も多いので抑制したいよねっていう時に予算編成で議会からも触れるんですよ、
うん、なるほど、うん、
まあ、市長が触ることもできるので、うん、公開計画っていうのがいいんじゃないかということで提案をしています、
うん、目指してる先はやっぱり、はい、市民の負担軽減とかが手続き上やりやすくなる、
はい、
そういうこと、
政策的な反映がしやすくなるので、うん、民意を反映しやすることができるというところです、うんうんうん、でやっぱりこの調査をしたときに改めて感じたのが、4分の1の子どもたちが何らかの、うん、公的支援を受けているという状況だったんですね、うんうん、やっぱりその沖縄の子どもの貧困問題というのは切実だなと感じたところです、はい、うん、
見えてきますよね、
はい、この角度からもね、そういった中で今年はやっぱり一番大きかったのは年末にいた、うん、未婚の一人親世帯の、はい、
これはね、
学校
ようやく国が動いたと、
ね、はい、
うん、去年はね、いいところでポシャったと、
そうなんですよね、うん、本当に当事者の方々がすごく頑張って、うん、もう遅いぐらいですよね、
ある種リターンマッチが成功したということだと思いますが、うん、
はい、
本当に粘り強い活動だったなと思って、
はい、
真由美さんね、ここはだいぶコミットしてたと、
そうですね、私も議員になりたての頃からお手伝いをさせていただいて、
うん、
県内へのまずはみなしの、
はい、
あの広がりと、うん、まあ、いろいろな法全国の法律を動かす活動のサポートを少しだけさせていただいたんですが、うん、本当に長かったですね、
うん、特にやっぱ、うん、シングルマザー問題は沖縄では非常に大きな問題で、はい、その中でいわゆる死別離婚と、はい、なんでそこ非婚の人、うん、非婚でいいですか、
非婚、はい、非婚、
うん、まあの、まあ、未婚って言ったりもするのか、
新聞がね、未婚って書いてある、私はいつも非婚って使ってたんですけど、
まあ、非婚の方が僕も言葉は正しい、うん、未婚っていうとまだっていう感じだから、ね、いつかは結婚するみたいな感じ、非婚していないっていうただの事実ですよね、うん、そこの言ってみれば不平等ではあってはいかんって、ね、なんかもうこんなの普通だろってちょっと思うんですけど、うん、なかなかね、家族感かな、やっぱり、
う
ん、
伝統的な家族感という、うん、もうまあそれも認めるし、新しい家族感も認めてよという動きの一つでもあると思いますし、うん、まあ、子どもの生育環境というかね、はい、子どもの目線からすると平等であるべきですよね、うん、
本当に、
うん、なので非常にその家父控除を適用されないがために保育料とか、うん、公営住宅の家賃が高かったということで、はい、うん、その財政的な、まあ、経済的な負担も、うん、軽減されるとは思うんですが、うん、まあ、何よりその親子のね、一人親世帯の方々 の、うん、プライドが、
はい、
誇りが取り戻せたかな、
なるほど、あ、そうか、そういう部分もあるわけですね、うん、実際自分の財務状況が良くなるだけではなくて、
じゃないかなと思うんですけど ね、うんうん、
なるほどね、両方ある
の、その法律によって差別されていた部分があるんです、
う
ん、
確かに本当ですよね、
うん、だからそれはそういった意味でも良かったのではないかなとは思うんですが、うん、
これにね乗じて那覇市はもう一歩先行けるといいですね。ね、次
そうですね、
うん、ここで一歩進めたわけですから、
うん、トップランナーとして
頑張ってほしいと思います。何かこれ この施策に絡めて一歩できるといいですね。
そうですね。だからこれもこれで終わりなのか、まだでもやり残してることがあるんじゃないかっていうところ
をま
ず点検をしながらですね、この、課題についてもね、うんうん、とは思っています。はい、
そうかそうか、これは本当に良かった、いい年だったじゃないですか、
ねね、まあ、最後はね、うん、本当に良かったんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと整理をしながら新しい、はい、年を迎えていきたいと思います、うん、はい、ではもうまだまだ話したいこと聞きたいこともあるんですが、そろそろお時間ですので、はい、今年はこの辺で失礼をしたいと思います。リスナーの皆さん、本当に1年間ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。今年最後の議会劇場ゲストはプロデューサーの平東生さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。